では行きましょう。皆さんこんにちは、コーチのタクです。このチャンネルでは言葉の力で皆さんの仕事や人生をより良くするためのヒントをお届けしております。ながら聞きで構いませんので、ぜひ最後までお聞きください。ということで本日のテーマです。本日は話し上手は才能かについてお話をしたいと思います。まあ正直〇〇ですよっていうところが結論になるんですけれども、皆さんの周りにもおりませんでしょうか。どんな場面でもスラスラと饒舌に話せる人、その人が話すと周りが楽しんでくれたり納得してくれる、なんであの人はあんなに話し上手なんだろうと、それに比べて自分は話しても全然みんなリアクションしないし、なんだったらよくわからないような表情されて自分の話って全然伝わらないよなとか、一生懸命話してもなかなか場が盛り上がなかったりとか、ありきたりなことしか言えないし、みんなを笑わせるなんて楽しませるなんてとてもハードルが高いよと、やっぱり話し上手って才能だよね。話し下手な私からするとどうやったってその領域にはいけない、そういうふうに思ってしまうことはありませんでしょうか。僕はですね、話し上手は才能ではないというふうに考えております。もちろん個人差はあると思います。なんかね、こうスラスラと喋れる人もいれば、こう言葉に詰まってしまうこともあると思いますので、個人差はやっぱりありますけれども、その話し上手、話し下手っていうのは未来永劫それがそのままずっと生涯続くのかというと、そんなことはありませんと。つまり話し上手っていうのは才能ではなくて、正直環境なんです。話し方は才能ではなくて環境で決まると。ですから大人になってからでも、まあ、30代40代なんだったら50代になってからでも、適切な環境でですね、まあ、コミュニケーション力を、まあ、磨くというか取っていけば、誰でも確実に上達すると、つまり誰でも話し上手になれるんですよというところをお話したいなと思います。いやいやいや、それはポジショントークでしょうと、まあ、話し下手の私からするともうそうやってね、ちょっと気を良くさせたいだけでしょうと思いがちかもしれませんけども、決してそんなことはありませんよと。なぜなら僕自身もともとめちゃくちゃ話し下手だったからです。小学生ですね、小学生時代はもう誰かとコミュニケーションを取ることが本当に苦手でですね、いや今だから言いますけれど もう小学生時代もうずっと机に座り込んでて、もう黙ってなんか教科書に落書きをするか、学校 の休憩時間ですか、はい、授業の合間の休憩時間とかの校庭開放とかみたいな昔あったんですけど、今もあるのかな、そういう校庭開放とかでみんながこうグラウンドでね、サッカーとか何か鬼ごっことかかくれんぼとかしてる間にですね、僕はもう誰ともコミュニケーション取れなかったんで、なぜかあの校庭の周りをずっとうろうろ歩きながら物思いにふけるみたいな、まあ、いわゆるこう陰キャっていうんですかでした。で大勢の人の前に立つとね、やっぱり緊張してしまってすごいお腹が痛くなったり変な汗かいてきました。もう全然喋れませんでした。人との交流をするのもすごく苦手でしたね。今ではどうでしょう、こうやってコミュニケーションコーチしてます。話し方皆さんに指導したり、こうやって話してます。何があったのか、環境が変わったからですね。もともとは僕はだから人前で話すのが得意でも好きでもなかったんで、先ほども話しましたけど陰キャだったわけです。はい。でもこうそれがまあ小学校を卒業して、まあ、中学高校、僕の場合は高校を卒業した後大学には行かず、プロのミュージシャンを目指して音楽活動を始めるんですけど、まあ、そういった音楽活動をしていく中で、まあ、その音楽活動をしながらアルバイトをしたりとか、活動していく中でいろんな人と出会ったりとか、あとは社会人になってから社会人入った会社の環境とか、まあ、仕事の内容とか、いろいろな環境を経て 今の自分がいるんですよ。なので話せるか話せないかっていうのは才能ではなくて環境の積み重ねによるものなんですね。で究極ですけれども、いや例えば実はめちゃくちゃ喋る才能があったとしましょうと、でもその環境になければその人は話し上手にはなれないんですよと。これはコミュニケーション力以外でも言えることだと思います。例えば、すごくテニスの才能がある子がいたとします。テニスラケットを握らせたらもう百戦錬磨のテニスプレイヤーになれるぐらいの素質が仮にあったとしますが、その子が生涯テニスというものに出会わなければ、テニスをする環境に身を置かなければ、その才能は生涯開花されないじゃないですか。テニスあんま得意じゃないけれども、なんかテニスの英才教育をずっと受けていたとしますと。音楽でもそうですよね。一定期間その英才教育を受けてれば、才能があるなしっていうのはもちろんそのプロの領域になってくればそこで差が生まれるかもしれませんけれども、一定の技術っていうのは必ずその環境に置かれれば必ず身につくんです。で人間というのは良くも悪くも環境に適応し環境で学ぶものなので、コミュニケーションにおいても環境の影響ってすごく大きいなと思います。もちろん子どもの時からですね、活発な子もいれば家でこう何かあの本を読んだりとか積み木をしたりみたいな黙々と作業するのが好きな子もいれば、外で駆け回るのも好きな子もいると思います。例えばうちは、2人子供がいて、上の子も下の子も両方男の子なんですけども、割と2人とも活発なんですよ。多分僕じゃなくて妻に似てるんですね。でも僕の知り合いのお子さんは割とね、あの活発ではないんですけど、こう本を読んだり何か調べたりするのが好きだと。まあ、子供ってもこう個人差ってありますよね。何が好き何が得意とかではあると思います。勉強できるできない、運動神経がいい悪い、やっぱり個人差はあります。だからこうコミュニケーション取れる子とか苦手な子っていう、やっぱりこれは個人差はありますよ。でもこれは才能だから、生まれつきだから、もう一生それは変わらないっていうと、そんなことないですよね。走るのが苦手な子だってちゃんと正しいフォームで走り方を覚えれば走るの速くなりますし、勉強するのが苦手でもこう計算の解き方とか勉強の仕方を覚えればそれに勉強はできるようになります。個人差伸びしろはそれぞれ違いますけれども、才能だけで全て片付ける必要はないということなんです。それは環境や取り組みによっていくらでも後から挽回できるということなんですよ。だからこそコミュニケーション能力、これいわゆる非認知能力といって数値化できない能力なんですけれども、そういった自分自身が幼少期どういう環境で育ってきたかとか、どういうことをどういう友達と付き合ってきたか、こういう関係を取ってきたかとか、部活動をしていたかどうかっていうような過去自分自身の環境っていうのが、実は今の自分自身のコミュニケーション力っていうものに、非認知能力に関わってくると。で僕自身は先ほども話した通り学生時代本当にコミュニケーションを取るのが苦手だったんで、まあ、そういう意味では環境的には僕自身はあまり話し上手になれるような環境下にはなかったと思います。ところが社会人になって激変したわけなんで、そこから僕自身変わったわけなんですね。はい、何度も言いますけれども、話し上手というのは才能ではありませんと。個人差はありますけれども、それが未来永劫ずっと続くのではなくて、後からでもその環境を作っていけば、形成していけば、変えること、良くすることはできると。もう一つ僕自身の失敗談を話しますと、さあ僕はずっとプロのミュージシャンを目指して音楽活動をしていたわけですけれども、夢破れてですね、就職氷河期の中就職活動をするわけです。書類選考何度も落ちました。ようやく、面接で通った会社入社することができたんですけども、当時は不動産系の会社で、地元のベンチャー会社ですね、相当売上も上がっていて、あの店舗転換もしている、かなり地元ではこう勢いのあったある会社に入社したんですね。僕は若手ということで入社することになりました。ところが僕は 先ほども話した通り、あんまり人とコミュニケーション取るのが苦手だったんです。なんとか頑張って面接は、まあ、年齢もありましたし、まあ、体力もあるだろうということで採用されたんですけれども、まあ、ところがですね、あんまり話すのが得意じゃなかった僕が営業部署に配属になったわけですね。うわ、人と話すの苦手だし、不動産という高額な商品を提供するか、これをこうね、営業するのってうわできんのかなみたいな風に思いながら、結果としてはですね、入社してから約1年ずっと営業成績底辺でした。ほとんど最下位だったんですね。でね、逆にそのランキングの上位には名だたるトップ営業マン、話し上手の方が名を連ねてるわけなんですよ。でその方の営業トークを見ますと、まあ華麗で綺麗、お客さんがうんうんとうなずいて、どんどんどんどん売り上げが上がると。あんな風に喋れないよ自分は、と。このトップ営業マンみんなスラスラと、しかもね、こう明るい表情でリズミカルに軽快に楽しそうに営業トークをして、どんどんどんどん売り上げを上げていくわけです。一方僕はと言いますと、ボソボソとした話し方、笑顔すらまともに作れない、何言ってるかわからないみたいな、まあ、そんな営業トーク、もう営業トークとも言えないトークでしたね。はい、契約は全然取れるはずありません。だから最初の1年間はずっと底辺にいました。上司も厳しい顔するわけですよ。まあね、あのまだ入りたてだからあれだけど、でも決して仕事ができるわけではないかといって何かができるわけではない、どうするもんかっていうに、正直僕の上司もかなり頭を悩ませていたと思います。だんだんと上司もしびれを切らして僕に厳しく指導を始めるわけです。いつになったら覚えるんだと、いい加減これ一つできるようになるよと、こういう時こう言うだろうって、何回言ったら分かるんだと。もう全然僕は身につきません。もうポンコツ社員でした。でもだんだん自分自身も本当悔しいわけですよ。もう泣けてくるわけですよ。なんでこの自分は喋れないし、で僕の場合やっぱ営業職だったんで、喋れないがそのまま業績という形で現れるんですよ。で自分の同期は逆に開発の部署で成果を出すわけです。で上司にねちねち言われるわけです。お前はどうするんだと、お前の同期はここまで成果を上げて今どんどん頑張ってるけど、まあ、大丈夫なのかと、悔しいわけですよね本当に。でいよいよ僕自身ももうこのままだと人生詰むなと、悔しいし、まあ、なんだったら音楽はある意味逃げて、もう自分には無理だと逃げて就職活動をした次第なんで、なんかここでも自分自身はできないのか、逃げてしまうのか、本当に自分が情けなくなったと同時に、でもこう死ぬ気で頑張ったら、死にはしませんけど本気で頑張ったら変われたりするんじゃないかっていうふうに、一度自分自身を今一度信じてみようと思ったわけですよ。何をしたかというと、まず営業に関してを真剣に学びました。そして、いろんな研修に行ったりとか、まあ、もちろんね、僕の上司店長も元トップ営業マンですから、その方と毎朝ですね、朝、7時からロープレイをするわけです。で、仕事が終わった後もロープレイをするわけです。もう寝ても覚めても朝も晩も仕事業務の前と後に営業ロープレイをひたすらするわけです。そして他の店舗にも視察に行きました。トップ営業マンの営業トークを勉強しに行ったわけです。この人こういう時にこうやって喋ってるんだ、こういう風な言い回しにしてるんだと。で幸い僕に一つね、才能というとおこがましいですけど得意なことがあったんですよ。僕はミュージシャンの時ボーカルをやっていたので、歌うことか声を出すというか、まあ、なんだったら僕ミュージシャンの時桑田佳祐さんとかミスターチルドレンさんとか、まあ、いろんなミュージシャン聞いていて真似することができたんですよ。だから僕はあんまり喋るのは得意じゃなかったんですけど、人のモノマネするのが得意だったんですよ。でよくこう上司の真似とか部下の真似、部下というか後輩の真似とか同期の真似とかして、その場を笑わすことはできたわけですね。お前モノマネうまいなって言われたわけです。気づいたんです。そうだ、トップ営業マンの真似をしてみたらどうだろうと。この人の喋り方言いましょう、全部そのまま丸パクリしてやってみたらどうなんだろうと。その人に自分がなりきって、そのトップ営業マンを自分に憑依させて、その人になりきってもうモノマネして営業してみたらどうなのと。もう自分というオリジナルを捨ててまんまやってみたらどうなんだろうと。嘘みたいな話なんですけど、その翌年です、僕その翌年の年ですね、年間で最優秀営業成績を取ることができたんです。 どんどんどんどんどんどん営業成績が上がってきたんです。自分自身が勉強したこと、そしてトップ営業マンからこう技を盗んだこと、でその中で自分自身のオリジナルを見つけていった、まあ、いわゆる手張りなんですけど、そういった形で自分の中でできない苦手と思っていたものが、あ、こういう感覚かっていう感覚が自分の中で芽生えてきたんですね。なので、あの、嘘みたいな話なんですけど、そう、ずっと最下位だった僕も真剣に自分自身の環境を作り飛び込んだことで営業成績トップになることができたという、まあもうでも20年以上前の話になりますが、まあ、その後僕は店長になって、まあ、店長時代ももちろんマネジメントで苦労したわけですしと、まあ、その後本部でマネージャーを務めたわけですけれども、マネージャー時代はですね、同じようにこう新卒の子をですね指導する立場にいたんですが、入社時もう全然喋れない子がいたわけですよ。でそんな彼もやはりこう少人数のオーナーさん向けの勉強会の講師として登壇させてみようみたいな話が上がるわけです。で彼はプルプルプルプル震えながら、もう自分には無理ですというふうに言ってたんですけど、いや、それ大丈夫だと、自分も俺も実は苦手だったけど、こうやってこうやってこうやって意外にできるよってことで、何度も何度も一緒に練習をしました。するとですね、彼の先輩より評価が上がるぐらい見事な商談というかプレゼンを実現したんですね。見違えるほど上手になったわけですよ。要は話せなかったが話せるようになったと。こうやって人というのはその環境に入ることによって、実はどんどんどんどん秘めたる力を発揮していくというものが誰にもしてもあるはずなんです。だからこそ自分にはその才能がない、能力がないって決めつけないでほしいなと思います。今僕自身話し方コーチとして多くの塾生さんの話し方指導をしておりますが、現在もですね、そういった苦手が得意になった事例たくさん輩出してきました。僕のスクールに入るまではいろんな動画を見たりとかビジネス書を読んで独学で話し方を訓練してたわけですけど、まあ環境としては家か仕事かっていう環境の中で動画や本で学んで、で自分で練習してみたけれども、もう正直なんだか手応えがないという方が僕の元に相談に来られて、どうすればいいですかというところで、まあ、僕自身のこう個別のトレーニングだったりとか、言葉ベースというこのスクールで運営しているグループワークによるスピーチ機会など、人前で話す機会や自分の話し方についてのフィードバックをもらう機会というのを増やすことで、数ヶ月程度でですね、劇的に話し方が向上した方たくさん見てきました。でそれはどう改善したかというと、周りの評価が出てくるんですよ。トレーニングを始めてから1ヶ月2ヶ月ではそんなに大きな実感とかね、周囲の変化ってないんですけど、3ヶ月4、5ヶ月5ヶ月それこそ6ヶ月ぐらいすると、その人の話し方がこうこの数ヶ月をかけて徐々に徐々にこうアップデートされてきてるので、3ヶ月から6ヶ月ぐらいしてくるとですね、周りもですねフィードバックしてくるわけです。自然とです、丸々さんの話し方の最近すごい分かりやすいよねとか、今日のプレゼンすごい良かったよとか、塾生さんの中にはめちゃくちゃ厳しかった上司が、今日のプレゼン本当良くなかったな、今日のプレゼン本当に良くなかったじゃな、良くなかったじゃなくて本当に良かったねっていうふうに、あの厳しい上司が褒めてくれましたっていう報告を受けたこともあります。またその話し方を生かして昇格面談とか転職に生かして見事昇格を果たした方、転職成功した方もたくさん見てきました。という感じで、トレーニングすると誰でも話し方って改善するものなんですよ。要は環境にいるかいないかの問題なんじゃないかなと僕は思うわけです。仕事ってね、実は失敗しちゃいけない、しづらい環境です。職場においてはね、いや挑戦した方がいいよと、失敗どんどんしてよというところはありますけど、正直建前的な要素はありますよね。組織的にはあんまり失敗してほしくないわけですよ。みんながみんなにどんどん失敗したら会社の評判は落ちますし、サービスの質も落ちかねないですから、してもいいよとは言いながら、実は企業においてはあんまり失敗されちゃ困るわけですよ。だからこそ本当に失敗していい場所、ただ失敗するだけではなくて、失敗をしながらトライアンドエラーをしながら自分自身の話し方をアップデートできる場所っていうのは大人になってからの方が必要なんじゃないかなと。子どもの時失敗したことって忘れちゃいますし、覚えていたとしてもまあ 今の人生においてどれだけ大きな影響を及ぼしたかっていうと、そんなにね、あの影響を及ぼさないこともまああるんじゃないかなと。ところが会社に入るとそれが評価や人望に影響するので、正直こう失敗してもいいや、間違ってもいいやっていう思いで仕事でコミュニケーションに臨むのってめちゃくちゃハードル高いと思うんですよ。だから仕事以外の場所でこそこそと実は話すトレーニングをすることって大事なんじゃないかなと思います。だからこそ皆さんにおいては大前提ですね、心理的安全性が保たれた場所でコミュニケーションを取る機会を増やしたりとか、なるべくまあ仕事あるいは仕事以外でも今より人前で話す機会を増やすといった、そういった話せる環境、そういった環境を増やしていって自分自身の話し方を磨いていってほしいなと思います。で、最後にもう一つだけ大事なポイントがありまして、成長できる環境に自分自身を身を置いてほしいということなんですよ。成長できる環境とできない環境っていうものがありまして、これ、どっちの環境も大事なんですね。一つ目はコンフォートゾーンっていう領域と、二つ目はストレッチゾーンっていう領域なんですけど、コンフォートゾーンっていうのは快適な領域です。安心で快適だけど成長できない領域があります。例えば仕事終わり、家でゆっくり YouTube を見るとか、お酒を飲みながら音楽を聴くとか、お風呂でゆっくりするとか、あの家族とゆっくり、過ごすとか、公園に出かけるとか、旅行に行くとか、友達とたわいない話をするっていう、緊張しないどころか、なんかリラックス自分らしく入れる時間帯ってあるじゃないですか。いわゆるストレスフリーな時間帯。これって人間にとって大事な時間なんですけど、コンフォートゾーンっていう快適な領域なので、メリットとしてはゆっくりできる、安心できるけれども、デメリットとしてはそこに成長の余地はないんですよ。ところが、ストレッチゾーンっていうのは逆に一定のストレスやプレッシャーを感じる環境です。例えば職場とか、仕事場の中でも重要なプレゼンがあるとか、商談があるとか、あるいは転職活動とか、新しいことにチャレンジするとか、仕事以外だったら、そうだな、一人で山登りしてみるとか、海外に旅行行ってみるとか、普段行かない交流会に行ってみるみたいな、なんかちょっとドキドキワクワク緊張するな、不安だなっていうような、何かしら心にストレスやプレッシャーを感じることっていうのはストレッチゾーンと言いまして、そこに実は成長や経験ができる大きな果実があるわけなんですね。で、人というのはコンフォートゾーンでしっかりエナジーを補給したら、ストレッチゾーンに行ってしっかりこう経験と力を蓄えていくみたいな、コンフォートゾーンとストレッチゾーンのバランスがすごく大事だと思うんですよ。で、ストレッチゾーンも無理しちゃうとパニックゾーンといって、自分自身の心とかね、体を、体調崩してしまったりとか、心を病んでしまったりとか、時にはね、命に関わる状態になってしまうと、そういった超危険な領域、パニックゾーンに行くことはまでは推奨はしないですけども、なるべく自分がドキドキワクワクするような、そういったストレッチゾーンに行く機会を増やすことで、話し方だけでなく自分自身の考え方とか行動力、そういったものもアップデートしていくことができるわけです。はい。ですからまとめますと、話し上手っていうのは改めて才能ではないですよと、もう環境ですよと。子供の頃の環境が影響していたとしても、今から自分自身の環境をどんどん作ったり加えたり変えていけば、皆さんの能力はどんどんこれからも開花していくわけです。環境と人間関係こそがその人の能力を変えるということで、ぜひ今日この音声を聞いて、自分自身の話し方、才能がないんじゃないかというふうに自信をなくされていた方は、今一度ですね、そんなことはないと、少し自分自身の環境を見直してみたりとか、整えてみることをぜひ始めてみてください。まあ、その一つの場所として、言葉ベースというね、話す練習ができる場所もありますので、ご興味があれば調べていただけると嬉しいです。というところで今日はこのあたりにしたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次の音声でもお会いしましょう。コーチタクでした。それでは。